それでは礼拝に、メッセージに入りたいと思います。先週ですね、キリストの再臨のお話をしましたね。世の終わりの時にキリストはこの世を裁くために、そればかりじゃなくて同時に救うために来られるということをお話ししました。またすべてのことがね、終わり、すべてのことには終わりがあるというお話しましたね。私たちの命も、終わりがあるわけです。人は必ず死にますね。この世界にも終わりが来ると聖書は告げているわけです。イエス様は言いました。天地は消え去ります。しかし私の言葉は決して消え去ることがありません、おっしゃいましたね。私たちは自分がやがて死ぬことは普段考えないということが多いんではないでしょうかね。なぜかというと、考えても仕方がないだろうということですね。そういうような返事がいっぱい来ますね。でも本当に仕方がないのかなということをね、考えてみることも必要じゃないかと思いますね。メメントモリって前にも話しましたけども、この言葉覚えてる方いますか？メメントモリ。山田さん、さすが覚えてますね。メメントモリ、これは挨拶の言葉ということですね。誰の、カトリックの修道士たちがお互いに会うときにメメントモリという そうです。訳すとですね、何時死ぬべきものであることを明記せよという言葉です。あなたはやがて死ぬのだから、そのことを常に心に覚えていなさいという意味ですね。短くメメントモリということですけど、そういう そこでですね、死の向こうに何らかの希望があるのかという、質問が生まれますね。今日は、福音による、誠に幸いな人生と題して、説教します。福音は訳せばですね、良い知らせという意味ですね。英語ではグッドニュース。この良い知らせは、単にですね、宝くじが当たったラッキーだなっていう、ラッキーっていうのはそういうようなものではないということを皆さんお気づきだと思います。パウロが書いているこの福音にはどんな希望があるかをね、今日の、聖書の箇所を通して、学びたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの皆をあがめて賛美いたします。この死の日、主が復活なさったこの日を記念して、今日もあなたの招きに導かれて来ることができましたことを感謝いたします。私たちには目に見えませんけれども、主あなた様は私たちと共にいてくださり、今ここに臨在くださり、お一人一人の心の内に触れてくださり、またその必要に応えてくださる方であることを覚えて感謝いたします。今ウイルスの脅威で、世界に大勢の方々が、その病気にかかっていることを、覚えますけれども、主よ、あなた様の憐れみをただ恋願うばかりでございます。どうか主よ、この脅威から、人々を救ってくださいますように。またこのようなある意味じゃ一つの危機を通して、主よ、お一人一人がもう一度主よ、あなた様の福音に耳を傾けることができるように主を導いてください。今日体調不良で休んでおられる姉妹、覚えてください。主が癒してくださいますように。また近く姉妹や聖君も癒してくださいますようにお願いいたします。これからの時、主の御手に委ねてイエス・キリスト様の名前でお祈りいたします。アーメン。 今日もちょっと写真持ってきましたね。今日の箇所、コリント第一十五章ですね。まあ、これ復活のことが書いてありますけど、まあ、これ絵でね、復活の天使でしょうかね。あそこに白い羽がついている天使が、この女たちが朝ね、行ったら墓がもう開けたって、だから天使が出て、もうここにはおられませんって言ったんです。まあ、それをですね、私たち行ったんですね、イスラエルね、ここがキリストの墓ってね、クリア、そこの前で私はここにいますよって誰か立ってますけど、その後ろにあるのがこの穴があって、ここには見えないんですけども、この横の方に大きな石がこっちの方にあるんですね。石がね、それをコロコロって転がして蓋が閉まってたような、まあ、中に入るので入ってみました。まあ、その写真はないんですけど、まあ、それはなかなか、この後ろに今は扉ついてるんですね、ここね、入り口に。そしてそこに何て書いてあるかっていうと、ちょっと見にくいですけど、これはですね、He is not here for he is risen、ね、彼はここにはいません、なぜなら蘇ったからですって書いてあるんです。はい、まあ、そこに、そういうことであります。まあ、今日のコリントの手紙ですけれども、これは最初にですね、コリント人への手紙っていうのはギリシャにある、今もありますね、今は小さな町になっていますけれども、そこにいるギリシャにいるコリントというところにのクリスチャンたちにパウロが書き送った手紙です。パウロが今のトルコにあるエペソっていうところですね、に滞在して、そこから書いたものと言われています。だいたい紀元55年か56年に書かれたということです。なぜパウロがコリントの教会へ手紙を書いたかというと、コリントの教会にはさまざまな問題があった。世の問題に染まっていたということなんです。分裂分派もありました。そして偶像礼拝もありました。そして不貧困もあったんですね。その道徳的大敗ぶりは、当時コリントのようにしよう、コリントのようにしようって合言葉になってんですね。それは何かというと、不倫しようっていう意味だそうですね。コリントの教会にもそのような不貧困が見られたということですから、まあ、驚きですよね。まあ、そこで一章からパウロはコリント教会のクリスチャンたちに、さまざまな予的な問題に対して御言葉をがどう教えているかということを語り続けてきました。そして今日の15章に及んでいますね。15章の一節では、兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせますと書いてますね。新改、今これは2017年聖書ですけども、新改訳聖書では、どう書いてあるかな、ちょっとごめんなさいね、まあ、ちょっと違いますね。今日だって、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなたに述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音ですって書いてあります。また2節はですね、私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければ、あなた方が信じたことは無駄になってしまいます。その辺がないですね、この新改訳はですね。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかり保っていれば、この福音によって救われるのですと。ちょっとこう訳が少し違っ ってように見えますけども、で、まあ、同じこと言ってるんで、これはですね、もしあなた方が福音を正しく理解していれば救われるっていう意味ですね。しかしその背後にある意味があるんですね。これをパウロがその背後にあるこの意味を言いたかったんですね。もしあなた方が福音をその通り信じなければそれは無駄になっちゃいますと。あなた方は救われることがないんだっていうことなんですね。福音をパウロが語った福音をその通り信じなければそれは無駄だと。あなた方は救われないんだっていうことですから、もう一度ね、この福音を正しく理解してほしいという思いがあったんだと思いますけど、まあ、以前ですね、教会に来てこの兄弟がいましたね。ギターで賛美奉仕してですね、教会に馴染んでいた方がいましたね。しかしね、私びっくりしたんで、彼は重婚してたんで、重婚、二人の人と結婚してた。それ、まあ、それ聞いてびっくりしたんですけれども、まあ、福音にとどまるどころじゃないですね。福音を信じている人ではなかったわけです。また他の教会の会員の方ですがね、私にこういった人がいますね。イエス・キリストの処女降誕、十字架、復活の話は聖書の世界の話でしょ。聖書の話としては信じるけど現実には作り話だと思いますと言ったんですが、びっくりしました。福音理解ではないんですね。現実にクリスチャンと呼ばれる人々の中にも本当の信仰に立てない人がいるということをね、私こう今までの人生で何人かそういう方見てきました。教会に毎週来てんだけど信じてないんですね。まあ、コリントの教会にもおそらくそういう人々が多くいたんだと思いますね。でもパウロは言ってますね。福音は確固たる事実に基づく確かな救いです。パウロはコリントの教会の人々にキリストを自分の救い主として信じて救われてほしい、また福音の本当の力と価値を知ってほしい、福音に生きてほしいってい こう思いを込めてね、この聖書を書いていたわけですね。まあ、そこでですね、パウロが説く福音についてもう一度こうおさらいっていうか見てみたいと思うんですけども、まあ、説教メモで簡単にこう書いておきましたけども、福音の最も大切なこと、まあ、パウロがそのように3節で言ってますね。私があなた方に最も大切なこととして伝えたものはと言って始めています。それが、3節から8節までに書かれていますね。3節で福音理解において最も大切なことはこの聖書に書いてある通りイエス・キリストが私たちの罪のために死なれたことだということです。私たちの罪のためにあなたの罪のために死なれたということです。まあ、ここには聖書に書いてある時で、まあ、いっぱい書いてあるんですけど、イザヤ書のね、53節の5節、BC700 年ぐらい前に書かれた予言ですけども、これはキリストを予言しているわけです。ここ皆さんで読んでみましょうか。はい。しかし彼は私たちの背きのために刺して、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。その打ち傷のゆえに私たちは癒された、すなわち十字架ですね。イエス・キリストが私たちの罪の代わりに十字架で死なれたということです。その動機は何でしょうか。それは言うまでもなく神の愛です。神はその一人子を与えるほどにあなたを愛されているということです。人が罪によって滅びに至ることを惜しまれてその罪を背負ってくださり、身代わりとなって死んでくださったんです。それからイエス・キリストは 墓に葬られって書いてある4節ですね。墓に葬られ、そして聖書の予言通り復活したということです。これも、まあ、聖書の詩編の16の10節に、まあ、書いてあるので、ちょっとこれを読みたいと思います。はい、あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならなかったからです。まあ、これはあのペンテコステの時にペテロが、エルサレムでみんな説教したんですね。その時にこの言葉を引用して、イエス・キリストはよみがえったと昔から予言されていたんだよって言ったことですね。復活して、そしてここケパに現れてありますけど、これ ペテロのことですね。ペテロに現れて、他の十二弟子に現れ、そして40日間地上で500人以上の兄弟たちに現れました。その後ヤコブに現れたって書いてありますね。8節ですね。7節、このヤコブっていうのはこのイエス様のお母さんマリアとヨセフの子で、ですからイエス様の弟ヤコブだということですね。彼は最初は信じなかったんですね。でも復活のイエス様と会って信じたんです。そして、後でですね、エルサレム教会をリードするものとなりましたね。まあ、イエス様は復活し、そして、オリーブ山で弟子たちと、いやイエス様の家族の見ている前でこう天に昇っていったということが、書かれています。そして復活の主は最後に教会の迫害者であるパウロにも現れてくださったっていう話が、そのこと、それから続いていくわけですね。8節から続いていくわけです。まだその当時はまだ紀元52年 2,3 年のことですから、まだ当時からそのまま生きていたイエス様の目撃者たちがいっぱいいたわけで、ですからこれは動かされることない事実なんだよっていうふうにこうパウロは強調しているわけです。イエス様の十字架の死はあなたや私の罪であったということです。それは身代わりの死であったということです。そして復活は罪の許しと永遠の命の確かな 証拠だと、確証だと、まあ、これが福音なわけです。そんな難しいことじゃないんですね。ですから誰でもイエス・キリストを信じる者は無条件で罪許されて永遠の命が与えられる、滅びと死から救われるということです。あんまり簡単だからね、簡単がゆえに信じられないというおへそのひねくれてしまい、おへその曲がっているというでしょうかね、方もいらっしゃるかもしれませんけど、簡単だからもう本当に死にゆく間際の人でもね、イエス様信じて救われるんですよ。あ、そうか、分かった、信じますって言ってね、強盗、十字架の上でつけられた二人のこと、一緒につけられた強盗の一人がね、イエス様、あなたは私を思い出してください、御国に行った時ね、そしたらあなたはもう天気に明日行きますよってイエス様ね言ったでしょ。ですから福音は非常に短くて簡単なものです。私たちが信じてただ素直に受け止めればいいんですね。無条件です。パウロが最も大切なこと、この中に復活のイエス様にあって救われた多くの人々のことを挙げていますね。大多数は今の生きていると、それは多くの人々がこの福音によって人生が変えられて、迫害をも恐れないで大胆に喜びと感謝を持って生きている、今を生きているね、与えられた人生を生き抜いた人たち大勢いると、それがもう雲のように私たちを取り巻いているとヘブル書に言ってますね。まあコリント教会の信者の中にもそのような人たちがいたと思います。福音によって神の力を体験して どんなにこの厳しい中にもう生き抜いた人たち、もう歴史が証明してますね。私たちは去年ギリシャに、ローマに行きました。ローマの城壁の外に、地下墳墓があります。カタコンベって言いますね、お墓です。でその中ずっと入るんですね。階段で降りてってその暗いところをこう行くんですけど、無数のお墓がねこう壁にこう掘ってんですね。その壁をこう穴くり抜いてそこに寝かせて石で塞いだっていうらしいですけどね。こんなちっちゃなねあの穴がいっぱいありました。こんなちっちゃな、こんなちっちゃな子供ですね。たくさんの子供がそこで葬られたっていうことだと思うんですけどね。彼らはみんなクリスチャンたちです。イエス様を信じたために迫害があったんですね。ですから墳墓に逃げたわけです。そしてそこでこの本当に非常に悪い環境だと思いますけども、生き抜いてね信仰を全うした。そのようにですね、迫害をも恐れずに大胆にね生きていける、これは福音の力ですね。福音はどのように私たちのところに届いたんでしょうか。それは述べ伝えられたからですね。クリスチャンからクリスチャンへと伝えられたんですね。今のコロナ、皮肉ですけどコロナウイルスに人から人に伝えられていくんですよね。ローマ書にねこう書いてあります。しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じることができるでしょうか。伝える、述べ伝える人がいなければどのようにして聞くことができるでしょうか。2000年語り継げられてきたんです。これは今私たちのところに届きました。そしてまた私たちも次の世代に伝え続けていくわけですね。そしてどのように福音を自分のものとしたのでしょうか。何度も同じこと言ってるのかもしれませんけど、どのようにあなたは福音を受け止めましたか。それは信仰という手段だけです。信仰だけです。お金も払いません。全然払ってもない。信仰によって、はい信じますね、空の手を挙げていただきます、それだけですね。そうやってあなたのところ、あなたのものとなった。ローマ書の16章の16節にはね、パウロのもう一つの版、これもちょっと読んでみましょうかね。はい、私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。パウロの確信ですね。全ての人に救いをもたらす神の力だ。そしてパウロは他のところにも言ってます。十字架の言葉は救いをさせる神の力です。信じる人は神の力を体験して力強く生きることができるんだということですね。明るく元気でのびのびと今の人生ね、生きることなんです。大友さんのことね、私はいつも尊敬してるんですけど、大友さんも結構年なんですよね。でももう現役ですよ。だから私も真似てですね、私も生涯現役で頑張ろうと思ってるわけなんですけど、大友さんより先にくだばらないように頑張ろうと思うんですけど、そんな冗談ですけども、そのようにですね、神の力が私たちに与えられて今を生きることができるということですね。では後半は、福音をは人生を変える神の力、重複するようなことありますけども、パウロのね、ここに書いた著者パウロがどのようにしてキリストに捉えていったんだかということをですね、ちょっと説明したいと思うんですけども、著者パウロは教会とクリスチャンの大迫害者だったということです。使徒の働きにありますよね。ステパノの、が殉教させられる、石打ちの刑にされるとき、パウロはそれ賛成の票を入れたって言ってますね。そのパウロがですね、クリスチャンたちを迫害しようと思ってダマスコ途上でですね、ダマスコに行く途上で、復活のキリストに会ったんです。そして彼はその時からもう大逆転が大転換が起こったんですね。 ダマスコ途上でイエス・キリストとお会いしたときに、このまばゆい光によってこう目が見えなくなりました。そして飲まず食わずの3日間を、飲まず食わずの3日間を過ごしました。そしてですね、パウの心の目が開かれたっていう、こう記述がありますね。その後ですね、あまり詳しいこと書いてないんですけど、いろいろ仲介書を読むとですね、パウロはアラビアに引きこもってですね、数年間、8年間ぐらいかもブランクなんですよね。その期間を旧約聖書を全部読んで調べたんじゃないかということなんです。パウロはそれまでパリサイ派の指導者ガマリエルの弟子ですから、旧約聖書を知り尽くしたような人ですね。今言えば東大卒業のエリート的なところでしょうかね。そのようにもう旧約聖書を知り尽くして、自分は律法については非の打ちどころがないと自分自身も言ってるくらい、こうしっかりね、こう信仰を持ってたんだと思いますけども、イエス・キリストと会って全部アラビアに引きこもっても、この調べたんですよね、聖書をね、隅々まで。そして彼がローマ書を書いたわけです。それから13巻の聖書を書きましたね、全部で。新約聖書の、新約聖書は全部で何巻ですか？27巻。サーク27ですね。27巻のうち13巻ですから、どうですか、半分ぐらいパウロが書いたということです。聖霊がパウロに臨みました。そして彼に福音を理解する力、そして殉教を恐れないで大胆に伝道する力が与えられました。パウロは最後は石打ちの刑に、ネロの迫害で亡くなったんじゃないかと言われてますけども、まあ殉教を恐れない断然にですね、伝道する力が与えられました。そしてパウロがキリスト教の教理を体系づけたんですね。だからキリスト教の教祖はイエス・キリストだってみんな言いますけども、なんですか、仏教哲学者の何だったっけ、ちょっと忘れたけど、彼はですね、いや、キリスト教の教祖はパウロだって言ってますが、パウロがこの教理を作ったんだ、教理を体系立てたんだと。まあ救いはキリストですけども、この教理の体系づけたんじゃないかって、そういうようなことを言ってる人もいますね。まあそれはどうでもいいですけども、8節ですね、パウロは何つって言いますか、自分のこと、月足らずで生まれたものだと言ってますね。それは、他の弟子たちのようにキリストと生活を共に しなかったからですね。彼はよみがえった、十字架にかかって死んでよみがえったキリストと会ったわけです。そして使徒に召されたんですね。9節10節で、自分を使徒の中で最も小さいものだって、使徒と呼ばれる資格のないものだと述べています。なぜなら神の教会を迫害したからと言います。ところが神の恵みにより今のパウロになり、他の弟子たち、使徒たちよりも多く働いたと自分自身も証ししています。そしてそれも自分ではなく彼のうちに働く聖霊の恵みだと、聖書の言うこの恵みっていうのは、受けるに値しないものに注がれる神の祝福ですけれども、そのようにパウロ自身は告白していますね。そのようなパウロですけれども、パウロは12節以降で、キリストの復活が発音になって、信じる者やがて復活、信じる者もやがて復活することをここで語っています。この福音にあるね、最大の希望は復活ということが言えますね。復活の信仰ですね。12節からは、パウロはキリストの復活とともに私たち信者の復活について述べています。もしキリストの復活がなければ、クリスチャンも復活することはないでしょう。そして復活がなければ私たちの信仰は虚しいものとなります。復活がなければキリストのお話はこの以下の通りになると思いますね。ちょっと聞いてみてください。キリストは愛を説いて人々を憐れんで多くの奇跡をなし、人々を癒し、悲しみの人で病をしていた 神の前に正しい人であったが、最後は十字架で死んでしまいました。これで終わりなんですよ。聖書ないんです。復活がなければキリストのストーリーはそこまでです。実際キリストの弟子たちもキリストが十字架にかかって処刑された時は皆がっかりして一時はちりぢりになってしまったんですね。最後は死んでしまって終わりかということです。もしそこまでのキリストであれば、私たちのキリスト信仰は実質がないですね。実りがない、虚しいものじゃないでしょうか。今なお私たちは罪の中にいることになります。キリストにあって死んだ者たちは滅んでしまったということです。まあパウロもそのように書いていますね。復活がなければ19節にあるように、私たちはこの世の中にあってキリストに単なる希望を置いているだけで、全ての人の中で一番哀れなものでありますと。パウロははっきり言ってますね。復活の信仰がなければクリスチャンって本当は哀れなんじゃないかって言ってるわけです。それはこの世のことのみしかない生き方ですね。いつまでも続く命はない。ここでこの世の命しかないんですよ。永遠の命の希望もなく、世の中の見える世界にのみとらわれて生きていく生き方です。復活の信仰がなければ死んだら終わりの人生だということです。しかし復活があればどうでしょうか。信仰には実質がありますね。確かな体験がありますね。答えがありますね。それは罪からの解放であり、永遠の命です。私たちの人生はこの世だけで終わりません。それは永遠に続く命と祝福にあふれた人生となるということです。ですからクリスチャンはこの世の中で最も希望のある存在者であるという、あり続けることができますね。キリストの十字架と復活は全ての人の罪を許し、永遠の命を与えるために神が成してくださった、これは歴史的事実だということですね。そしてこの歴史的事実、キリストによってですね、全ての人が生かされるためなんですよ。キリストを信じて復活の命を自分のものとしているものは、19節にある最も荒れなものでなく、最も幸せな人生を送るものとなると、パウロはそのように強調しているわけですね。もう一度言いますけど、キリストによって全ての人が生かされるためにこれが事実が起こったということです。全ての人が生かされるんです。それは何言ったように、はい、分かりました、信じて受け止めます、それだけでいいということです。まあ、私はですね、中学校の頃から胃腸が弱いんですね。今も毎日胃腸の薬飲んでるわけですけども、多分ピロリ菌に侵されてたんですけど、中学生の時ですね、いつもお腹痛いんですよ、常に。だから、学校の制服着ますよね。して中に白いワイシャツ着てるね。でもね、いつの間にかね、こうお腹痛いからいつもさすってんですよ。授業中もこうやってるのね。そしてうちに帰ってきて、学生服脱ぐとお腹の部分だけ黒くなってるんですよ。手垢ですよ、こっちつけてね。でまあ高校生になってからストレスと受験勉強で3年生の時には吐血しましたね。それで入院したこともあります。で受験が終わって大学に入ってから、もう症状が治まらず、ある時吐血して入院してしまいました。その時はですね、洗面器いっぱい吐血してしましたね。で入院したらすぐ先生は点滴してくれました。そしたら出血止まって、私はだんだん回復の道を歩んでいったんですけれども、隣のベッドに寝た人ね、だいたい30代か40代の人だと思うんですけど、まだちっちゃいお子さんが2人いて、 若い奥さんいたんで、まあ、まだ若い方ではないかと思いますけど、だんだんこうその人は黄色くなっていったんですね。だんだん黄色くなったらおかしいなと思って、ある日夜突然こう血吐き出したんですね。でお医者さんたちと看護師さんたちが来て一生懸命手当てしたんですけども、こう出血が止まらなかった、最後までですね、そのまま亡くなったと。まあ、それを見た私はこう本当にこう恐ろしくなったですね。人が死ぬというのは大変恐ろしいことだと思うようになったんですね。まあ、それがきっかけで、まあ、最後死んでしまうんだったら人生は虚しいなと思うようになりました。まあ、その時その方の小さな二人のお子さんと奥さんがこう本当にこう涙にひしがれていましたけれども、まあ、そういうのを見て本当に死は絶望であると、全ての望みはもうなくなっちゃうんじゃないか、死によってね。で哲学書や宗教書を読んでもその絶望感を取り除いてくれるものはありませんでしたね。どうせ人間最後は行き着くところは死であれば、心の赴くがまま面白おかしく一生を過ごす方が良いと思いましたね。ですから麻雀とかパチンコとかお酒、胃が悪いのにお酒なんだと飲んでですね、そんなことを試してみましたけど、何やっても満たされない状況だったんです。大学3年生の時、隣の下宿に住んでいる学友がですね、大学生のそのクリスチャンキャンプがあるから来ないかって誘ってくれて、まあそこに行ってですね、まあ聖書も読んだことなかったんですけど、3日間そこでこうイエス・キリスト このお話聞いてですね、イエス・キリストが十字架につけられる箇所をこう読んでいくうちにですね、死は絶望でなく永遠の命の門であるということが分かりました。そして新しく生まれなければ神の国を見ることができないってヨハネの福音書の3章ねあって、私は本当にこう思い切ってこうイエス様を信じてですね、その経験を思い起こしていますね。生きる意味、生かされる意味が分かったんですね。人生が変わりました。前向きに生きるようになったんですね。今までこういつもこうお腹病気のことばかり考えてますけど、病気も癒されました。そして前向きにね、生きることができるようになりましたね。まあ、医学は進歩して人間の老化という問題についても挑戦していますね。2007年生まれの人は107歳まで生きるそうです、今の計算だと。2007年生まれね、今13歳か、あ20年、そうですね、そしたら107歳まで生きれるという統計が計算した人が いますけれども、しかし単に人間が今のままで長生きしても幸せかどうかは問題ですね。長く生きれば生きるほど苦しみも多く経験するからです。しかしキリストを信じてキリストの復活の命につながって生きる人はそれとは全く違うということです。まあ、クリスチャンであれば苦しみがなくなるということはありません。しかし人生に明確なゴールがあるんです。そして目標があるんです。目的があるんです。この世の中で生きる目的は神が私たちを通して働いてくださることです。神は私たち一人一人にご自身の命を捨てて惜しまないほどに愛しておられます。神のその無条件の愛で私たちは生かされている。主イエスが私たちを通して人々を愛され、私を愛してくださったね。ですからその愛を持って隣人に使えていく、まあ、隣人愛の実践ということがこうフィールドになっているわけですね。そして私たち一人一人の最終ゴールはこの地上の命が終わってキリストが用意された悩みも苦しみもなく、そして喜びで満ちている 天国でキリストと共に永遠に生きることです。日本では伝統的に死についてはあまり考えようとしない習慣がありますね。ですから4号室はない、また9号室もありませんね。死にゆく病気、まあ、がんなどを告知を避ける傾向があります。最近は告知するようになって変わってきましたけれども、人は死ぬことへの恐れがあると同時に死は当然のことで仕方のないことだと考えているからですね。でも本当にそうでしょうか。仕方のないことでしょうか。仏教では傷病老苦は人生はつきものなので どうにもならないと、諦めることしかないと教えてると思います。心身を病ませる、心の病を、心を、その心身を悩ませる心を煩悩と言いますね。ですから煩悩を払い、諦めに生きるっていうことです。仏教の本質は諦めですね。そして日本人の多くはこの仏教思想に深く影響されています。しかし考えてみれば、そこには救いはないんですよ。聖書は人間の現状について罪と死の問題を指摘しています。そして福音は罪と死と悪魔からの救いをだということです。キリストを信じて復活の命を自分のものとしているものは、最も幸いな人生を送るものとなります。それが与える、福音が与える誠に幸いな人生です。そのこと、その幸いをお一人お一人が自分のものと、もう一度されていることをね、感謝して、前向きにこれからも歩んでいきたいと願います。お祈りします。天にいらっしゃる愛する神様、あなたの皆をあがめて賛美いたします。今日は第一コリントから、パウロの、御言葉を通して、この福音をもう一度理解することができて感謝いたします。この福音を2000の年の時を超えて、人から人に語り継げられ、私のところにも来てくださって本当に感謝いたします。また今もこの福音は大津区の方々に提供されています。ただ信じて受け止めるだけです。どうかしよう、一人一人を顧みて聖霊様が導いてください。イエス・キリスト様が心の扉を叩いて、私はあなたが開けるなら私は中に入り、あなたと共に食事をしよう、あなたを祝福しようと今日も答えてくださ、語ってくださっている主がおられることを覚えます。お一人お一人に主の祝福がありますように。イエス・キリスト様のお名前でお祈りいたします。アーメン。